ングステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション。おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。レバンガ北海道からの移籍が発表された橋本龍馬選手、さすが最後まで熱い方だなという情報が発表されました。来週6月27日火曜日夜の7時からこの番組も一緒に作ってくれていますね。スタンピーズ、札幌駅の近くにあるカフェ&ダイニングバースタンピーズで橋本選手を囲む会というイベントが最後に行われることになりました。こちらは参加する条件などね、いろいろありますけれども、詳しいことはもう締め切っている可能性もありますので、レバンガ北海道の公式ホームページなどご確認ください。僕も最後にご挨拶行きたいなと思っていたので、この機会に声をかけに行こうかなと思っております。まあ講師ともどもすごくね、よくしていただいた方の一人ですので、寂しい思いはありますが、しっかりと送り出して行こうかなと思います。皆さんも参加される方はね、一緒に楽しみましょう。そして間もなく400クォーターを迎えるレバンガステーション、今日は399クォーターです。 B リーグ、そしてレバンガ北海道の最新状況をレバンガ北海道セールスディビジョンチーフマネージャー太田雅樹さんとともにお送りしていきます。レバンガステーション第399クォーター、ティップオフ。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第399クォーター。今日のゲストは、レバンガ北海道セールスディビジョンチーフマネージャー、太田雅樹さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。と言いながら、まあ、なんだかんだ、
イベントで会ってますもんね。
イベントでね、ご一緒したりとか、はい、まあ、番組も年に2回、3回は。
3回はないです。
2回ぐらいですか？
まあ、そうですね。1、2ぐらいですね。
ありがとうございます、いつも。今回、初めましての方もいらっしゃると思いますので、はい、太田さん、普段レバンガ北海道の中でどんなお仕事をしているのか教えてください。
はい、僕はセールスディビジョンという言い方してますが、まあ言ったら営業です。で、スポンサー営業を中心に、いろんな、まあ、パートナーの皆様のところにお邪魔をして、ぜひレバンガ北海道を支えてくださいというお願いをしたりだとか、行政の関係だとか、そういうところもいろいろこうタッチしながら、進めているというところですね。
この、まあ、3年コロナ禍を経て、はい、昨シーズンはこの番組聞いて初めて行きましたっていう方も実際いたんですよ、
はい、
結構、
はいはい、ありがとうございます。
で、戻ってきつつあるのかなっていう印象もあって、で、声出しもできるようになったり、あと昨シーズンの施策としてはモーイングっていうね、
はい、
フリースローの時にブーイングならぬモーイング、牛の鳴き声で集中力をこうかき乱すというなので、ああいうこうできることの幅はまた戻りつつあるのかなっていう印象なんですけど、どうですか？
そうですね。まあ、実際に会場に足を運んでいただいて、あ、面白かったからまた来ようねっていうふうになる、方は、まあ、多いんだろうなとは思うんですけども、一度行ってみたいっていう、背中を押すみたいなのっていうのが、まあ、やっぱりまだまだ、ちょっと、雰囲気的にそうでもない。まあ、実際、我々だけじゃなくて、例えばファイターさんもそうだし、コンサドールさんも、やっぱりシーズン開幕の頃は、まあ、いろんな意味でちょっと苦労してたじゃないですか。で、まあ、僕らもやっぱり去年の10月っていうのは、まあ、いつもだったら開幕だって言って、まあ、割とお客様がね、たくさん来ていただいてたんですけども、まあ、そんなに、こう、思ってたほど、こう、来ていただけなかったみたいなのが、やっぱあったんですよね。まあ、なので結構その札幌以外の、まあ、方々に、まあ、お越しいただけるようなね、そういう策を講じて、でそれで、まあ、やった結果、まあ、シーズンの後半は、まあ、それなりにお客様はたくさん来ていただけるようにはなったんですけど、まあ、正直まだまだですよね。
ってことはやっぱり次のシーズンこそ、まあ、開幕から超満員でやりたいですね。
そうですね。はい、まあ、お客様のお声を聞くと一番はやっぱりね、勝ってよと。
まあそうですね。
いうのがやっぱり強くあるわけですよ。はい、で、まあそこはね、ちょっと一旦置いといて、僕らでね、
どうに
も、
ね、置いとけないんですけど。
僕らにどうにかできることでもないので、まあただもう、次のシーズン、10月からのシーズンについては、もうちょっと早くからいろんなことを仕掛けていって、で、とにかく皆さんにレバンガ北海道が10月から試合があるんだよ。で、見に来てみてねっていうことを、もうどんどんね、いろんなところにこう周知していこうということで、もう今仕込み始めてるんですよね。
そうですか。
例年以上にやっぱりちょっと動き早くしてますんで、そういう意味では、本当に開幕からちょっとダッシュしていきたいなと思ってます。
じゃあ変わらずこの番組も一緒に後押ししますので、
はい、ダッシュしてください。
よろしくお願いします。そしてなんと次回がついに番組400クォーター、
早いですね。
つまり400回になります。
400回ですね。8年、
8年ですね。
すごいですね。
で、太田さんが、まあ、この399回にお越しいただいているわけなんですけれども、はい、この立ち上げを一緒に考えてくれたのはまさに太田さん
そんな大げさなもんじゃない。森本さんの熱い思いとね、
いえいえ、
熱い企画書のおかげで番組がスタートしたわけじゃないですか。
何をおっしゃいますか。でもそこに太田さんが一緒にこう、ね、肩を組んでくださったからこそだと思ってます。
いやいやいや、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。いえいえいえ、もう数々のいろんな回がありましたけれども、
ね、
こう印象に残ってるレバステって太田さんの中ではありますか。
あの最近やっぱりちょっとその公開収録とか結構やってるじゃないですか、
はい、
だけど本当にね、初期の頃にあの札幌大学の体育館をお借りして、
はい、
みんなでバスケをやろう公開収録みたいなのやったじゃないですか。
やりましたね。
あれは結構楽しかったですよね。
リスナーさん集めて、まあ、子供から大人まで、はい、ね、僕も太田さんもユニフォームを着あの練習着みたいなね、
はいはい、
みんなでバスケをやって、あと青島新選手と牧前選手が当時来てくれて、
はい、
プロと同じコートに立つという、
そう、一緒にバスケやるのはなかなかないじゃないですか。
ないですよ。牧さんたち困ってましたからね。もうどれぐらいのなんか本気度というか、いや、
そうそうそう、
探り探りやってくれましたね、
はい、
体育館での公開録音っていうのも新しかったですね。
なかなか苦労収録される方は結構苦労してましたよね。
面白かったですよ、はいはい、だってバスケ終わってみんなが体育館で体育座りしながら聞いて、はいはい、小樽のパンジューを持って帰って食べるっていう、はいはい、う
ん、そんなことありましたよね、
はい、あ、でも今回ね、あの昨年からスタンピーズさんご一緒するようになって、はい、またああいうブースターの方とか、まあ、リスナーの方と交流する機会もたくさんね作っていただけたので、
そうですね、でもやっぱりね、そのバスケやったあれってあの究極じゃないですか。一緒選手一緒にバスケをやろうみたいな ね、
はい、
あれもう一回やりたいですね。
やりたいですね、はい、確かにあのそれをきっかけにね、こうバスケ初めてっていう人もいるでしょうし、うんうんうん、それを機に会場にも行っていただけるとか、ね、
あのバスケット教室、まあ、あのバスケットボールクリニックっていう言い方結構しますけど、それは、はい、まあ、全土各地いろんなところでやらせていただいて、で、まあ、選手があの手取り足取りね、いろんなことをこう指導するっていうのは結構やってるんですけど、でそこでね、そのミニゲームみたいな感じであの子どもたちと触れ合うっていうのは、まあ、あの日常割とよくあることなんですけど、まあ、リスナーさんで大人から子どもまでみたいなその幅広い年齢層で、でかつバスケットを一緒にやろうっていうのが、まあね、あの柱っていうかコンセプトで集まるイベントってあんまないんで、
うん、
いやちょっとそれはね、あの復活したいですね。
ですね、はい、隣に180-90の選手がいてパスもらえたりとか、はい、真横でスクリーンかけに行くとかそれは確かにないですよね。
そうです。
またこれは考えましょう。
ぜひ
ぜひ実現したいです。
あともう一つ忘れられないのはね、あの、
はい、
まあ、今回ね、あのうちに戻ってくることになった関野浩平が、は
い、カムバック、
あの織茂社長のシュートを捕まえて、
はい、
汚いって言ったあの発言にはねちょっとね本当に腰抜かしましたよね。
いや、あの場に太田さんもね、
いましたよ、
いていただいて、まさにこのスタジオだった気がするんですけれども、
このスタジオでしたね。
ね、目の前で今太田さんが座ってるところに関野選手がいて、
は
い、いやーってい
や、織本さんのシュート大した綺麗じゃないっすよねって俺の方がよっぽど綺麗ですよみたいな、
すごい度胸ね、メンタル。
あの織本社長もあのなんかことあることにイベントとかで、
はい、
その話になって、 あいつにさって、もうシュート汚いって言われたんだよねって、何言っちゃってんだよねみたいなことを言ってますよ。
でもあれはやっぱりちょっと織本さん的にはその新しい刺激というか、だから僕はちょっと喜んでる感じにも見えましたよ。
いじられ好きキャラですから社長は、
はいはい、
でそんなことをね、レジェンド捕まえてシュート汚いとかっていう、ね、しかもレジェンドシューター捕まえてシュート汚いなんていう人、はい、未だかつていなかったわけじゃないですか。
いないですよ。しかも特別指定の年ですよこの間まで大学生みたいな、すごいですよね。
なんだこいつと思いましたけどね。でもね、結局しっかり大人になって、
はい、
またね戻ってくることになったんで楽しみですよ。
そうですね、はい、渋谷でもスターティングでしたから、はい、来季、まあ、期待しましょう。
期待します。
関野選手もまたね、はい、レバステ出てくれると思うので、はい、楽しみにしていてください。
僕は彼好きなんで。
僕も好きです、
はい
はい、皆さんも応援よろしくお願いします。では1曲リクエストいきたいと思います。太田さん、
はい、
まずはこの曲、太田さんはもうだいぶお好きということでね、
はい、
どんなところが好きですかこの曲は。
いやいやいや、もうあのどんなじゃなくて、そのセンターが好きなんですよ、
は
い、もうあのいろいろ迷子になってたんですよ。
迷子に
あのちょっとね、推しが卒業されて、はい、某プロ野球選手 の、 あの、ね、はい、奥様になられて子供も生まれて WBC に、ね、行ってあのグランドに一緒に写真撮ってたあの方を推して、
はい、
卒業されてから僕はもうずっと迷子になってて、 でようやく迷子から卒業できたっていう方がセンターの曲、ちょっと季節的には少し前ですけど
いい曲ですよね、はい、じゃあ一緒に聴きましょう、はい、桜坂46で桜月。
Just play The Bongo Station
The Bongo Station。
桜にはゆかりのあるレバンガ北海道ですね。
え、
桜井選手もいますから。
あ、そうですね、そうですね、はい、
今週ニュースがありました。
はい、
木曜日に 2023-24 シーズンの桜井亮太選手契約公開会見が行われました。
はい、
その中で来季で引退ということも発表されました。
はい、まあね、チーム、まあ、俺も社長はちょっと別にしてやっぱりチームの生え抜きの、まあ、本当に功労者ですし、バスケットにこう、ね、向かう真摯な姿勢とか、まあ、もう語り出したらねキリないですけど、やっぱもう尊敬してやまないですよね。
そうですね、はい、この番組にも始まった当初からずっと在籍しているのは桜井選手、うん、はい、なので多分出演回数でいくとね、もうかなり上位に入ってきてくれてま す、
はい、
思い出もたくさんありますし、まあ、これからもレバステでもねご出演いただいたりとか、はい、それこそ引退の時には何かこう番組からもね盛り上げができたらいいなと。
そうですね、まあね、1年間、まあ、どういう、ね、ポジションで試合に出るかとかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、でも間違いなくその体を張ってね、まあ、昨シーズン見せてくれたような本当にここ一番やっぱりベテランの、ね、その存在が必要だよっていうところで体張っていろんなことやってくれてたじゃないですか。でかつやっぱ昨シーズンも割とその今までの中では相当そのコンディション良かったみたいで、アップの時とかダンクやったりとかしてたじゃないですか。
してましたね。
ああいうね、往年の姿を見せてくれたりすると、その片鱗をね、まあ、実際コートで、ね、体現してくれたりとかしてましたから、まあ、そういう姿をね、ぜひ皆さんにね、次のシーズンも、まあ、見せてほしいですね。
また違ったこう思いも一緒に持ったシーズンになりそうですね。はいはい、桜井選手の姿を目に焼き付けていきましょう。
はい、ましょう。
そして選手の入れ替えもたくさん発表されています。
すごいですよ、もう
この1週間すごかったですね。
何がなんだかもう分かんないですよね。
まずは、高橋光陽選手が富山グラウジーズへ移籍。
おめでとう。
そしてショーン・ロング選手が大阪エベッサに移籍。
はい、
そして入ってくる選手も発表されています。はい、綿貫俊選手が契約合意です。
はい、
新潟アルビレックス BB で2021シーズンからプレーされていた選手です。
はい、
神奈川県出身の35歳、ポジションはポイントガードということで、はい、まあ、現状寺園修斗選手とあと松下選手、はい、島谷蓮選手も
おしゃべり上手の意外や意外な島谷蓮、
スタンピーズで公開録音、
はいはい、
よかったですよね。いや、
よかったです。もうあれ以来僕は、ね、島谷推しでなんかトークイベントあったらもう島谷って指名してますから、は
い、あら、よかったです。きっかけになって、はい、結構反応も良かったですよ。
良かったですよ。でちょっとあれです、7月末に総運協でイベントがあるんですけど、
はい、
これもう指名しましたもん。
まさかの島連フィーバー、
はい、
いいですね。
いいです。
トークイベントといえばという、
はい、
それでいうとね、中野選手だって最初はもうトーク苦手みたいな方が今やトークイベントには引っ張りだこみたいな、はい、
欠かせない存在になってといえば、
はい、
佐賀にいて、はい、で大阪に移籍をすることになった西川選手、元レバンガ、は
い、そうですね、
彼だって最初喋れなかったんですからね。
覚えてます、僕も
ね。
はい、
それが今やもうね、ビッツプレーオフの MVP ですよ。
素晴らしい。
プレーはね、在籍当時からすごかったですけど、ね、寡黙な全然喋れないあいつが
昨シーズンね、その佐賀を B1 に導いた選手ですからね。
はいはい、そうですね。
会場で煽ってましたからね、お客さんをこう両手で。やっぱりこう各地いろんなところでいろんな経験をして、はい、やっぱり人は成長していくというのを、
いや、にしても、いや、にしてもね、ちょっと人動きすぎだと思いません？
今シーズンですか。そうですね、はい、確かに、まあ、他チーム見てもかなりこう選手がそこにみたいな情報はたくさん出ておりますね。はい、
あれですよ、信州のね、ホーキンソン選手が、はい、まさかの渋谷ですよ、
行きましたね。はい、ホーキンソン選手はもう代表選手でもありますからね。
こっちも変わり、
はい、
渋谷ちょっと本気ですよね。
それでいくと、まあ、群馬も目が離せないですよ。
群馬もひどいですね。
ひどいって
何なんですか一体。
琉球の、ね、コー・フィリッピン選手、はい、広島の辻直人選手、まあ、両チームの、まあ、エースと言ってもいい選手を引っ張ってきました。
はい、島根がね、それこそその安藤 だとか、
はい、
すごく戦力補強をして結果今年ね、西地区で2位になってたわけじゃないですか。
はい、
ぐらいやっぱりその今のバスケットって正直そのお金をかけるとやっぱりそのね強いチームを作れるんだっていうことをまあねこう表してくれたっていうのがまあまさに島根であって、まあじゃあね我々もお金使ってね戦力補強して上行こうぜっていうのがまあ本当にその渋谷だったり群馬だったりだと思いますよ。
だからその点やっぱりこうもちろんまあスポンサー的なお話もそうですし、まあ、集客の部分だったり、はい、もう全てがつながってくるとこですからね。1年でこうドーンっていくのはなかなか難しいかもしれないですけど、はい、やっぱ右肩上がりでいきたいですね。レバンガも、ね、
まあちょっと2026年にね新 B リーグがスタートするっていうのはもう発表になってるんですけど、まあ、そこに向けてやっぱりその今はその勝った負けたっていうその交渉格があるその制度があるので、まあ、落ちないためにどうしたらいいかっていうことと上を目指すんだったらもうお金かけなきゃいけないっていう、まあ、そんな絵になっちゃってるんですよ、うん、なので、まあ、その新 B リーグになるとその交渉格じゃなくてその会社 の, その、ね、経営基盤で、まあ、一部のライセンスもらえるってことになると、まあ、変な話お金かけないでしばらくちょっと、ね、育成強化に時間をかけて3年後に優勝しますだとか、まあ、そういうことも、ね、できるようになってくるし、まあ、ちょっと今とはだいぶ構図が変わってくると思うんですけど、まあ、各チームとも長崎なんかもそうですけど、まあ、その新 B1 に入るためにとにかくまあ今みんな躍起になってるわけですよ。うちも負けるわけにはいかないですけどね、
はいはい、そういう意味ではこう本当にまあ B2、B3 だったチームがもう本当に数年後にはどんどん B1 に入ってくるっていう、やっぱどんどんレベルは上がってきてますよね、バスケット自体の、は
い、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけど B1 にいた選手が B2 とか B3 に行くっていうのはなんか格下げみたいな感じでみんなやっぱり行きたくなかったようなんですけど、もう最近やっぱりその B2、B3 でも結構お金を持っているチームがたくさんあるので、いや別にねいいよって言って、でかつその、ね、チームのレベルも上がってるんで、だからそういうところでプレーしますよっていう風にして、1から3に移動するなど結構ザラにいるわけですよ。
そうですね、
何がなんだか分かんないですよね。
まさかあの選手がみたいな情報もね、
そうそうそう
あったり、逆もありますもんね、はい、その B2、B3 で活躍してた方が上の、はい、こうリーグに行くっていうことも、
そうですね、でかつ新しいチームも例えば福井だとかできてるわけじゃないですか、
はい、
でそういうところでやっぱり、ね、新しいチームをねやっぱりその育てていきたいみたいな思いの選手もそこに行くだとかっていうのはあるし、もう本当、ね、そんな中うちは割とそんなに大幅に選手が入れ替わってないっていうのはね、まあ、まあ救いかなと思いますけどね。
まあ、そういう意味ではこういい意味でねコミュニケーションもすでに取れてる状態ではあると思うので、来季太田さんこうどうでしょう、どんなチームになること期待されますか。
まあ、橋本選手が抜けたりロングが抜けたりとかその、ね、鍵になる選手がいなくなって、やっぱりその物産の皆さんは結構、ね、懸念を、ね、大きく持ってらっしゃると思うんですけども、まあ、逆に言ったら今言った通り、そんなに、ね、戦力としては変わってないので、あとはその新しい外国人選手が、まあ、どうやってフィットするかというところと、ブルックスが戻ってきてで早く、ね、2シーズン前の活躍してたようなそういうプレーをしてくれれば、まあ、そこそこ見えるし、あとその綿貫選手もポイントガードって言いながら結構いろんなことができるそんな選手だっていう話も聞きますんで、まあ、ちょっと期待はできますよね。
今の話を聞いてね僕もワクワクしてきましたよ、はい、やっぱりこう、まあ、どのシーズンもそうですけどやっぱみんな最初不安じゃないですか。
そうです、
どうなるんだろうみたいな、はいはい、それは多分毎シーズン同じだと思うので、はい、ここから我々で士気高めて、はい、行って選手の魅力もね伝えていけたらいいなと思ってます。
まあ5割を超えるととりあえずそのチャンピオンシップの目は出なくはないみたいな感じな、そんな成績じゃないですか。
勝率5割ってことですね。
勝率5割ですね、
はい、
なんでホームではがっちり勝ってでアウェーがちょっと成績が非常にこうやっぱり悪いの でそこをまあ少し勝率上げるような感じにしてなんとかその5割超えみたいなところを目標にしたいですよね当面は。
そうですね、はい、5割超え、はい、皆さんまずこれをね覚えておいていただいて、はい、まあ、来シーズンその始まるタイミングでチームからどんなね指針が発表されるのかっていうのも踏まえて応援していきましょう。
お願いします。
あっという間に3ヶ月が経ちそうですね。
いやもうすぐですよ。もう開幕どうするって話もあの会社でしてますからね。
まあ、さっきね早くやってるということをおっしゃってましたから、いや
いやいや休ませてほしいですよ。
オフこそ忙しいという、
いやちょっとシーズン始まったらゆっくりします
むしろ、
はい、
でもこっからの時期皆さんバスケ界盛り上がっていきますので、
はい、
夏はワールドカップもありますんで、
そうですね、
応援よろしくお願いいたします。では太田さん最後にブースターリスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、まあ まだ6月ですけど、もうあの9月になるといろいろプレシーズンがあったりだとかで、10月に入ると、まあ、シーズン開幕になりますので、もう本当にあっという間 で僕らはその、開幕に向けてとにかくね、たくさんの方に会場に来ていただけるように、まあ、いろんなことを、まあ、準備していきますんで、まあ、皆様もちょっとね、レバンガ北海道に今日ちょっと協力をいただいて、一緒にこう盛り上げてくれたらなと思います。
よろしくお願いいたします。今日のゲスト、レバンガ北海道からセールスディビジョンチーフマネージャーの太田正樹さんでした。太田さん、ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。Just play the longer station.
The longer station. レバンガステーション第399クォーター、残り時間わずかとなりました。来週はこの番組400回記念の400クォーター記念スペシャルです。レバンガ北海道、織茂武彦代表と選手数名からメッセージをいただく予定となっています。楽しみにしていてください。皆さんからの番組を聞いた感想、そしてこの番組400回やってきました、その中で覚えていることがあったらそちらも教えてください。 ls@arg.co.jp です。レバンガステーション、森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM ARG